特集、認知症と生きる、4ページ。認知症を他人事だと思ってはいませんか？厚生労働省によると、65歳以上の約4人に1人が、認知症またはその予備群です。認知症は誰でもなりうる身近な脳の病気。治りにくい病気ですが、早期の発見で進行を遅らせることができます。今回の特集は認知症について考えます。チェックリストで確認。いくつか思い当たればその行動は認知症の前触れかも。チェック項目が10個あります。直前にしたことや話したことを忘れてしまう。何度も同じことを聞いたり言ったりする。よく知っている人の名前を覚えていない。買い物に行くたびに同じものを買ってくる。財布の中が小銭でいっぱいだ。お金の勘定ができない。冷蔵庫に同じものがたくさん入っている。料理の味付けが変わってきた。置き忘れやしまい忘れが目立つようになった。好きだったことに興味や関心がなくなった。この半年から1年で物忘れが目立ってきた。チェック項目終わり。該当するものがある場合は、医療機関を受診しましょう。このチェックリストの結果だけで認知症の診断はできません。あくまで認知症を疑うための目安です。写真があります。認知症の診断を受けた河合文恵さん。症状が見え始めた頃は、表情が乏しくなり、無表情になることも多くありました。説明、笑顔の河合文恵さんです。写真終わり。認知症やけど元気やもん。心配はないで。河合信義さん、文恵さん夫婦、尾瀬町。突然妻が認知症に、できることから始める。妻が認知症なんて思ってもみなかった、と話すのは、認知症を患う河合文恵さんの夫、信義さん。文恵さんが脳梗塞で倒れた平成22年以降、温厚だった性格が怒りっぽくなる。機嫌の悪い日が続く。ふらっとどこかへ出かけてしまうなど、徐々に異変が起こり、病院で認知症の診断を受けました。服の表裏を間違える。風呂の場所がわからない。そんな文恵さんを見て、信義さんはそれまで全く知らなかった認知症について勉強を開始。これ以上悪くならないように、毎日二人で体を動かし、文恵さんのできる範囲で一緒に家事を行うようにしました。去年、妻が徘徊でいなくなったことがありました。大和郡山の八田寺近くで、無事に見つかったからよかったものの、今後の関わり方について、地域包括支援センターの辻元さんに相談したんです。勧められたのは、認知症の人やその家族が集まる認知症カフェと運動機能の回復向上を目指すパワーアッププラス教室。教室がある週2日は、文恵さんは家族以外の人と関わり、信義さんは一人で一息つくといった、それぞれの時間を過ごすようになりました。カフェは情報交換できるし、妻は卓球好きやったことを思い出したのか、球を打ち返せるようになってね。教室でも運動を楽しんでるようやし、私も一人で勉強する時間ができました。外に出て体を動かすことや、規則正しい生活、あとインターネットで体にいいと知った食べ物を進んで取り入れたことで、排泄の失敗がなくなったんです。今では服の表裏も間違わへんし、認知症状が回復してきたように感じます。介護は妻への恩返し。認知症と前向きに付き合う。 認知症状がひどかった。今年2月に比べ、発語や自発的な行動も増え、表情も明るくなってきた文枝さん。妻を支える原動力は恩返しでした。20年前に私が脳一血になった時、妻は一人で手術の手続きやら何でもしてくれました。だから認知症と分かった時も、次は自分の番やな、と思えたんです。大変やと思ったことはありません。年を重ねることは恥ずかしいことやないし、認知症やからって悩んでいても仕方ない。できることを考えて行動することが大事やと思います。妻は認知症やけど元気やもん。100歳まで生きようなって言うてるんですよ。写真が3枚載っています。1、パワーアッププラス教室で体を動かすのは気持ちがいいんですよ、と話す文枝さん。2、取り込んだ洗濯物は信義さんへ。食器の片付けや味噌汁作りなど、できる範囲で一緒に家事を行います。3、毎日行う1日1万歩のウォーキング。傾斜のきつい坂道や階段も、杖を使わず自分の足で歩きます。写真終わり。
知っているようで知らない認知症。だから知る。日本の認知症患者数は、平成24年時点で約462万人。今後10年で200万人増えると推計され、認知症が身近な病気になりつつあります。まずは、認知症について正しく理解しましょう。さまざまな原因と種類を持つ脳の病気、認知症。認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んだり、働きが悪くなったりすることで障害が起こり、約6ヶ月以上継続して生活に支障が出ている状態です。脳に異常なタンパク質がたまることで、神経細胞が壊れ、数が減少するアルツハイマー病や、脳梗塞やくも膜下出血といった脳の血管の病気による脳血管性認知症など、さまざまな種類があります。忘れ方のタイプが異なる、加齢による物忘れと認知症。認知症になると、脳の神経細胞が壊れることで、中核症状が起こります。この症状は誰にでも起こり、記憶力や理解、判断力などを低下させます。一方、行動、心理症状は本人の性格や環境などの要因が絡み合って生じるもので、出現頻度や症状が異なります。主なものに、徘徊や幻覚のほか、失禁や暴言、暴力などがあり、中核症状よりも介護者が疲弊してしまう要素が高まります。年を取ると誰でも物忘れが起こりますが、加齢による物忘れと認知症は違います。加齢による物忘れは出来事の一部を忘れますが、認知症は出来事そのものを忘れてしまいます。例えば、加齢による物忘れは、出来事の一部を忘れる。で、朝ごはんの献立は思い出せないが、食べたことは覚えている。認知症は、出来事のすべてを忘れる。で、朝ごはんを食べたことを忘れている。
高齢化が進む生駒市では、認知症予備軍が増えていく。認知症状の出現は、年齢が5歳上がるにつれ、約2倍に増加。65歳以上が人口の 25% を占める生駒市では、
今後10年間で75歳以上の後期高齢者数の伸び率が全国上位 5% に位置し、認知症を発症する可能性の高い人が増えると想定されています。
認知症高齢者の年齢階層別出現率を棒グラフで表しています。
出典平成19年度厚生労働科学研究費補助金研究分担報告書、粟田修一ほか。65歳から85歳以上の出現率を5歳ごとに表しています。65歳から69歳 1.5%、 70歳から74歳 3.6%、 75歳から79歳 7.1%、 80歳から84歳 14.6%、 85歳以上 27.3%。 年齢が5歳上がるごとに出現率は2倍に。
説明終わり。
地域が協力して認知症予防に取り組む。地域や介護関係者が一丸で認知症を啓発。
乱友、友は同伴者の伴。
生駒市では認知症予防や普及啓発事業を積極的に展開し、認知症に優しい街を目指しています。その取り組みの一つがラントゥモロー2016、通称ラントモ。認知症の人や家族、支援者、一般の人が認知症支援を示すオレンジ色の T シャツを着て、リレーでタスキをつなぎながら、北海道から沖縄まで各地域のゴールを目指します。10月2日日曜日、関西エリアのゴールの一つである市役所駐車場で、ゴールイベントを開催。奈良、橿原などを経て、市内6ルートで認知症への理解を普及啓発してきたランナーがゴールしました。このイベントの企画、運営や周知などには、市内介護関係者や市民の皆さん約1000人が協力。認知症の人が仲間と一緒に走る姿を応援し、認知症について考えるきっかけを作りました。認知症予防先進地の生駒、数々の事業を展開中。その他にも、脳の若返り教室、コグニサイズ教室などの認知症予防教室や、国際アルツハイマー病協会事務局長など、国内外の有識者を招き、パネルディスカッションを行った認知症フォーラムなどを展開しています。また、今年度中には、認知症に理解のある人が、趣味、特技を生かした認知症の人との活動や、徘徊する高齢者を見守り保護するボランティア、認友。
認は認知症の認、友はひらがな。
認友を募集します。生駒市の認知症への取り組み。相談、交流、予防、理解の4つの取り組みがあります。相談。物忘れで悩んだら、専門家に相談。精神科医師が物忘れに関する相談に応じます。1件約1時間。対象、物忘れについて相談したい高齢者やその家族。時、ところ、毎月第2火曜日の13時30分から16時30分コミュニティセンター会議室。定員、1日3件、申し込み順。費用、無料。申し込み、問い合わせ。相談日の1週間前までに、高齢施策課、地域包括ケア推進室へ。交流。認知症カフェで悩みを共有してリフレッシュ。認知症の人や、その家族同士で気軽におしゃべりしませんか。チョボラカフェ、あずさ。申し込み不要。対象、認知症の人とその家族、認知症に関心のある人。時、ところ、
毎月第1木曜日の13時30分から15時30分、総合支援センターあずさ、西朝日が丘。費用、飲み物、お菓子、各100円。予防、料理で認知症を予防、高齢者料理教室。対象、市内に住む65歳以上で、料理が面倒になったり、料理をやめたり、作ったことがない人で、全回参加できる人。内容、安全に使える調理器具で楽しく料理しましょう。簡単な手作業が中心です。時、ところ、11月8日、22日、12月6日、いずれも火曜日、9時30分から13時、竹丸ホール調理室。定員10人申し込み順。費用各500円。申し込み直接か電話で、10月24日月曜日から11月2日水曜日に高齢施策課地域包括ケア推進室へ。理解、認知症サポーターの証、オレンジリング。認知症を正しく理解し、当事者と家族を手助けする認知症サポーター。養成講座を受けた人にオレンジリングを配布します。対象、市内に住む人や事業所など、原則10人以上の団体。内容、生駒市職員などによる認知症の基礎知識、症状や予防、関わり方などに関する講座、認知症サポーター養成講座。申し込み、直接か電話で、高齢施策課地域包括ケア推進室へ。以上、問い合わせは、高齢施策課地域包括ケア推進室、内線769または487。写真が4枚あります。1、北海道からつながってきたたすきをかけたランナーがゴールイン。車椅子から降りて、一歩ずつ着実にゴールへ進みました。2、ランナーを応援するオレンジ色のうちわ1350枚を、市内の介護予防教室の参加者や地域住民などで作成しました。3、総勢769人が参加、アスカのブラスバンド部の皆さんが演奏でランナーを迎えました。4、約270人が参加した認知症フォーラム、市内外から応募があり、5日間で満席に。写真終わり。運動や交流する場をボランティアがサポート。高齢者が高齢者を支えるパワーアッププラス教室。認知症の改善には適度な運動や社会活動への参加が効果的です。こうした場を広げるため、ボランティアが一役買っています。生活機能が低下している高齢者を対象に、トレーニング機器を使用し、3ヶ月間で運動機能の回復や向上を目指す教室、パワーアッププラス教室。デイサービスセンター後楽では、今までに約250人が利用しています。利用者のトレーニング補助や進捗管理など、教室をサポートするボランティアの多くはこの教室の卒業生です。妻が脳梗塞で倒れてから、慣れない家事や介護で気分と体力が低下、外出もしなくなりました。そんな時、紹介してもらったのがこの教室です。ボランティアの浅田義弘さんは話します。当時76歳の浅田さんの周りには、年上の利用者ばかりでした。皆さんができるだけ人の世話にならないように元気になろうと、
前向きに取り組んでいる姿勢を見て、まだまだへばっていたらあかんなと思ったんです。体だけでなく、心もリフレッシュ。利用者の元気な姿が励みに。以前は歩くことを辛く感じていた浅田さん。トレーニングを重ね、自宅から生駒駅まで約2キロメートルを歩けるようになりました。気持ちも体もすっかり楽になりました。感謝の思いから、今度は支える側に回りたくて、ボランティアに立候補。利用者が元気になる姿を見られるのが何より嬉しいです。体力がある限り支え続けます。教室内ではボランティアと利用者が交流して会話が弾み、運動を楽しむ姿が見られます。家にいると一人ぼっちになりますが、ここに来ると笑顔になれます。認知症の人もいますが、特別に接し方を変えていません。前向きに頑張って少しずつでもパワーアップしましょうと声かけしているだけです。写真が3枚あります。1、ゆっくり足を上げてくださいと利用者の足の筋力トレーニングを補助する浅田さん。2、3、腕や足を鍛える運動機器に必ず一人以上のボランティアがサポートします。写真終わり。地域であなたの力が必要です。生き面、生き所、養成塾。生きは地域の生き。介護予防講座、受講者募集。以降まで介護予防活動や地域福祉活動を担う人材を養成する講座。生き面生き所養成塾介護予防講座。実習や講義、体験を通じて学び、あなたの力を地域で生かしてみませんか。対象、介護予防や高齢者福祉に関する活動に興味があり、全回受講できる人。講座は5回あります。講座の日程、内容。1. 時、11月16日水曜日、9時30分から11時30分。内容、開講式、市職員による生駒市の現状、介護予防について。近畿大学総合社会学部教授の久貴博さんによる、求められる地域福祉ボランティアとは。開催場所、竹丸ホール。2、11月30日水曜日、9時30分から11時30分。認知症地域支援推進員の前原由里さんによる、認知症を知れば介護の負担感が減る。介護予防教室ワクワク教室ボランティアの宿美代子さんによる、心が動けば体も動く。竹丸ホール。3、12月7日水曜日、13時30分から15時30分。高齢者疑似体験。地域包括支援センター職員による高齢者の総合相談窓口。コミュニティセンター。4、12月14日水曜日、13時30分から15時30分、コグニサイズの説明と体験、コミュニティセンター。5、12月21日水曜日、9時30分から11時30分、100歳体操の体験と市職員による見つけよう、私にもできること。並行式。竹丸ホール。なお、内容が変更になることがあります。定員20人申し込み順。費用無料。申し込み 問い合わせ、直接か電話で、10月24日月曜日から11月4日金曜日に、高齢施策課地域包括ケア推進室へ、内線487。認知症でも自分らしく生きられる街をつくる。認知症に優しい街づくりを実現するために、患者や家族、地域、医療機関には何が必要か。生駒市の医療介護連携ネットワーク協議会、認知症対策部会で部会長を務める山上正人さんに話を聞きました。山上正人さんのプロフィール。山上内科医院院長。一般社団法人生駒市医師会副会長。内科医。認知症サポート医。プロフィール終わり。認知症患者は年々増加。診断には同伴者が必須。市内で内科を開業して18年、昨年から認知症サポート医として治療に関わっていますが、認知症患者は年々増えていると実感しています。認知症の発病は血圧や脂質異常が関係していますので、予防には生活習慣病にならないことが何より大事。糖尿病になると通常より3倍も認知症になりやすいという統計もあります。まずは定期的に検診を受けて、ご自身の体について知ることから始めましょう。完全に治すのは難しい認知症。しかし、治療をすれば進行を遅らせることができ、今までの生活が問題なく送れるようになります。患者さんの中には認知症と認めず、病院での診察を拒むケースが多々あります。例えば、過去の出来事について質問すると、事実をねじ曲げて答え、第三者が聞くと、辻褄が合うように話を作る。整合性の判断が難しいため、家族や介護関係者などが診察に同伴し、事実を確認してもらうことが必要なんです。医療機関や地域も理解し、認知症でも住みやすい町に。医療機関にも課題はあります。認知症患者の診察や入院の受け入れを行う施設が少なく、私の病院だけでは限界があります。医師や看護師が認知症への理解を深めて協力体制を作り、認知症の人が安心して受診・入院できる環境を作らないといけません。特に一般内科医はかかりつけ医になっていることが多く、認知症の早期発見につながるため、ある程度の認知症治療に対応できる体制を整えるべきです。地域住民の目も大事なポイントです。認知症になると引きこもりがちになります。街で見かけると挨拶をしたり、普段と違う様子であれば声をかけたりしてください。また、認知症の人は地域の高齢者サロンなどにも出向き、人と交流する機会を増やすことも大切です。地域も医療機関も一体になって、認知症になっても住み慣れた生駒で自分らしく生きていけるようなシステムを作っていきたいですね。認知症かもと思ったら、かかりつけ医か住んでいる地域の地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターの名称、住所、電話番号、担当地域を順に読みます。7箇所あります。1、フォレスト、経費老人ホーム、長命荘内。住所、北田原町2429-4。電話、784888。担当地域、高山町、光が丘、北田原町、
西白庭台、鹿畑町、三日野台、鹿野台東、鹿野台西、鹿野台南、鹿野台北。2、ハンナ中央、ハンナ中央病院の北隣。住所、田原口町444-1。電話、739448。担当地域、南田原町、霧ヶ丘、生駒台南、生駒台北、新生駒台、松見台、田原口町の一部、半那道路以北。3、東生駒、東生駒病院内。住所、辻町 4-1。電話、753367。担当地域、辻町、光明町、谷田町、桜ヶ丘。4、社会福祉協議会、デイサービスセンター後楽内。住所、北新町 3-1。電話、737272。担当地域、北新町、田原口町の一部、半那道路以南。東松ヶ丘、西松ヶ丘、紅葉台。5、梅樹荘、総合支援センター、あずさ内。住所、西朝日ヶ丘、12-3。電話、748134。担当地域、山崎町、東朝日ヶ丘、西朝日ヶ丘、新朝日ヶ丘、東新町、山崎新町、本町、元町、中野町、門前町、軽井沢町、東生駒、東生駒月見町、東名畑、中名畑、西名畑町、名畑町、緑ヶ丘、萩原町、藤尾町、西畑町、鬼取町、小倉寺町、大門町、有里町、小平尾町、青山台。6、メディカル、住所、飛鳥の北、2-12-13、電話、713500。担当地域、上町、白庭台、真由美、真由美南、飛鳥の南、飛鳥の北、飛鳥台、北大和、上町台。7、メディカル、介護老人保健施設、有楽内。住所、尾瀬町324-2。電話、777-7766。担当地域、一部町、さつき台、尾瀬町、南山手台、東山町、萩野台、音田町。以上、問い合わせ、高齢施策課、地域包括ケア推進室。電話、0743-741111。内線、487。